どうも、202号室落書きの黒が、ちょっとここでこれについてどうやねんっていう話をさせていただきたいと思うんですけどもね。農場の片隅から、今回は、管理人でありますヒゲフレディさんが、とあるニュース記事に関して、物を申してたっていうところからインスパイアされて、私も喋りたくなったっていうことがきっかけなんですけども、って言いますのは、ヒゲフリジーさんといえば、プロのデザイナーですよね。そのデザインっていうことに関して、このニュースはどうなんだって言いますのが、2020年の東京オリンピックのロゴデザイン、これが公式のトレードマークのマークですよっていうね、それが先日発表されましたよね。でそれに対してベルギーのデザイナーの人が、これ俺が前作ったロゴデザインのパクリンちゃうんかっていうイチャモンをね、海の向こうからつけてきたっていうね、ニュースで、じゃあ実際のとこどうなんだっていうことで、なんかいろいろとなんかネット上でこう騒いでいるっていうことに関して、ヒゲフレディさんが、こんななんか幾何学模様のこう組み合わせだけで作られているようなデザインなんていうのは、組み合わせによってはなんか偶然似たようなとかほぼ同じようなものができることだってそれはあるだろうと、それに対していちいちなんかこれ俺のやつパクリじゃねえか、著作権侵害じゃねえかみたいなことをいちいち言ってるようじゃ、なんかこうデザインの世界で何にもなんか新しいものを作ることできなくなっちゃうじゃないか、こう萎縮しちゃうじゃないかっていうことを、もうされていたと。確かにそれはそうですし、実際に盗作疑惑じゃないって、たまたまそういう似たようなデザインになっただけだっていうふうに言うヒゲフリディさんの意見も、分からんでもないなと。でじゃあ実際本当にどういうデザインなんだ、そんなに似てるもんなんだろうかっていうことで、私Google で画像検索してみました。でこの2つ今私、画面で2つでこの見比べているんですけども、まずは東京オリンピックのロゴデザインですよね。まず基礎となっているのは多分アルファベットの T ですね。東京の T のこれ なんていう筆記体なのかな、フォント体なのか、ちょっとはっきり分からないですけど、これ見るようによっては、この形は T に見えるなという、そこの T の右半分の方をなんかこう上下逆にくるんって返して、でそこの空いたところにまさに日本の象徴である赤い日の丸の点をトンと乗せたっていうね、っていうロゴマークですわな、っていうデザインですね。私正直言いますと、特に何も感動してなんかよくありがちっていうか、なんかこう T の半分をなんか逆にすることでなんか意外性を狙ったつもりかなんか分かんないけども、なんか特になんかうまいともなんとも思わないし、なんじゃろねこれみたいなね。で一方の、このベルギーのデザインの会社ですね、が訴えてきたそのロゴデザインっていうのが、これはリエージュ劇場という、シアターホールですね、の、ロゴデザインらしいんですけども、この、リエージュ劇場、これはこの ベルギーの言葉でなのかな、アルファベットでシアターデリエージュ、シアターデリエージュっていう風に、現地の言葉では呼ばれていると。でそれに合わせてっていう形でのそのこの BL 劇場のロゴマークっていうのが T、シアターの T とリエージュの L を組み合わせているんだよっていう意味でのこう作られたデザインね、に見えますね、このロゴマークを見てますと。でそっからするとデザインのなコンセプト的には、私これリエージュ劇場の方に軍配が上がる気がするんですよね確かにシアターでリエージュ、確かにシアターの T の字の方が先に来てて、でがだからそれが左側だよね、で右側の まあ、L の字がリエージ、シアターでリエージ。ああ確かになんかそれをなんか略してこういうロゴマークっていう、ああうん理にかなってるしシンプルだしいいんじゃねえのっていうふうにまず思えてくるよね。でもこっちの東京オリンピックの方、この T のこの右半分を逆にした意味、これなんか意味あんの？なんでこれ右半分これ裏返しにしたの？ええ、あれですか、あの右上にどうしても日の丸入れたかったから、なんか T のなんか半分お前邪魔だからお前下行けっていう風にやったっていう意味なのかしら、これ見ると、うん、なんかよくわかんないですけども、ええ、でしか、うん、どう考えてもな、あ意味不明だよねこのデザインで、しかもですよ、まあこれがね、あの先ほどまで、まあ、ヒゲフレディさんが言ってた、たまたま過去にそういう似たようなデザインがあっただけだから、これは単なる偶然であって決してパクリではないっていう風に、まあ仮にヒゲフレディさんはおっしゃるんですけども、ここで私あえて言わせていただきたいというのが、このシアターゼリエージのロゴデザインの発表っていうのが2011年なんですね。で今回のこの東京オリンピックのロゴデザインの発表っていうのは2015年、4年っていうこの、 あのタイムラグ、これ微妙じゃねって確かに4年も経ってりゃそんな過去にね、なんか世界中でいろんなロゴデザインっていうのがね、もうなんかもう毎日のようにごっそりいっぱい生まれてきてるわけですからね、その中でまあ偶然なんかそういうデザインのものがこう偶然重なっちゃったっていうことはよくあることなんだろうけども、まあそれでもまあこの4年っていう、たった4年しかないっていうのは、なんか偶然性という、偶然性にしてはなんていうかね、なんかこう時間があまりにもちょっと近いような気もするし、でこの東京オリンピックのロゴデザインをね、あちこちから公募してた時に、そのデザインの考えた人がなんかいろんな過去のそのなんかロゴデザインをあの Google 画像検索でグニグニグニグニグニグニグニグニグニじーっと選んでって、あなんかこのデザインアイデア俺借りちゃおっかなみたいな感じで使った。4年前の画像だったらなんか Google 検索とかでも結構なんかいい位置の確率で引っかかりやすいっていうところあるじゃない。だからこのデザイナーの人とひょっとしたらこのベルギーのこのロゴデザインのやつをなんか Google 画像検索でたまたま見ちゃって、それをなんかちょっとインスパイアされてそれ使っちゃったんじゃねえのかななんていう風に思っちゃったりするとか、これは果たしてただ単なる偶然と片付けていいものかどうかっていうね、っていうこういうやっかんだ見方ってダメですかね。まあそもそもね、まあここでね、まあこの東京オリンピックのロゴデザインだろうがベルギーのロゴデザインだろうが、なんかそんなことでいちいちこう喧嘩するっていうのも、まあある意味なんか無駄な行為っちゃ無駄な行為とも思うんですよね。だってその両方のロゴデザインっていうのは世界的には大してどちらも価値そんなに変わらないわけですからね、どうでもいいって世界の大半の人は思ってるはずですよ、それこそねルイ・ヴィトンとかプラダとかさ、コーチとかそういうなんかもう有名ブランドみたいなとこ、あそういうなんていうんですか、もう昔からのなんか積み重ねで築き上げられたロゴデザインっていう、あなんかそのメーカーを象徴しているロゴデザインだったらそれでいいっていうか、そもそもやっぱロゴデザインっていうのはなんかワインと同じなんですよね。熟成させてこそそこに初めて価値が出るっていうものですから、だから大して熟成もしてないようなロゴデザイン同士でね、なんか争うこと自体意味ないなっていうふうに思いましたっていう話です。はい、まあそれ言うたら世界最高峰のね、一番熟されてるロゴデザインって言ったらやっぱイエス・キリストの十字架ぐらいかな、ね、あんまこういうこと宗教的なこと言うのまずいのかな、他のなんか宗教でもなんかそういうシンボルあるでしょ、まあまあまあいや、まあまあそんな、まあまあごちゃごちゃごちゃ、あ